皆さんこんにちは、今回はですね、タイトルにあるようにハドゥープ Azure という今ベータ版で公開されているサービスについてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず最初に自己紹介なんですけれども、私伊藤と申します。で、ハドゥープいつから触っていたのかといいますと、そんなに長くはなくてですね、ちょうど半年前ぐらいHadoop の 1.0 がリリースされた頃くらいから、ちょっと、仕事で触り始めたというぐらいの、利用状況です。で、最初のですね、1、2週間は、とりあえずローカルのサーバーに入れていろいろ分散を試したりだとかやっていたんですけれども、やっぱりですね、なかなか、特に Windows でやってましたので面倒なことが多くてですね、心が折れてしまいました。どこかのクラウドのサービスを使ってクラスターを使おうと思ったところ、Hadoop を Azure ちょうど、利用できますよということだったので、そこから利用を開始して今まで使っているというような状況になります。で、今日のセッションのゴールなんですけれども、あれですね、以前の私のようにちょっと Hadoop 始めてみたいんだけれども、例えば自分の、端末が Windows だからなかなかローカルに環境を作るのがめんどくさいだとかですね、そもそもその分散環境をいろいろ揃えたり作ったりするのはめんどくさくて、ちょっと手が出ないなという方が、Hadoop on Azure 今、公開されているサービスを使って、Hadoop 使えるの第一歩を踏み出すきっかけになればいいなと思って今回のセッション、やらせていただきます。あとですね、ちょっとそれとは別に、やっぱり Azure のサービスですので、他の例えば、SQL データベースだとか、そういうところとも連携できるようになっていますので、そういうことがしたいという方にとっても、ちょっと参考になればいいかなと思って今回セッションを行わせていただきます。で、今日お話しする内容なんですけれども、こちら参考資料です。で、一番上のリンクですね、microsoft.com/bigdata についての、リンクがですね、一番参考になるかなと思います。こちらで YouTube のビデオで今日お見せするようなデモです。Hadoop on Azure の使い方みたいなのをたくさん、載せているリンクが貼られてますので、興味のある方はこちらご覧になってみてください。では、今日のアジェンダです。最初はですね、ちょっと今回お集まりいただいた方々がどういう Hadoop 初めてなのか、結構使ってるよという方なのかちょっと分からないので、最初 Hadoop についてお話しします。で、本題の Hadoop on Azure について、デモを交えながらお話しして、最後じゃあこの今ベータ版で公開されている Azure と Hadoop 今後どうなっていくんでしょうねという、見込みみたいなものについてお話をさせていただく予定です。では、まずですね、Hadoop についてちょっと、おさらいではないんですけれども、お話をします。最初に質問なんですけれども、この中で、Hadoop どのぐらい皆さん使われているのかというのが分からないので、ちょっと挙手していただいてもいいですかね。1、2、3とあって、Hadoop知ってるし使ってるよっていう方、1番の方、ちょっと今手を挙げていただいてよろしいですか。あんまりありがとうございます。あんまりいらっしゃらない。じゃあ、2番ですね。マップリデュースとか概要は知ってるんだけど、あんまり使ったことはないですという方はちょっと手を挙げてみてください。ありがとうございます。2番の方が一番多そうです。で、3番のすいません方、全然なんかよくわかんないという方、ありがとうございます。はい、そうですね。そうすると、ちょっと、じゃあ、Hadoop について、簡単にご説明します。Google がですね、昔、MapReduce という、なんかこう、分散処理の理論を、論文で発表しました。で、それをですね、Java で実装したのが Hadoop になります。で、処理ですね、IO、ファイルの、ディスクの IO を分散する、ということと、あとはその分散したノードをたくさん集積し して並行して処理を行わせる、この2つで、今まで長い時間がかかっていた処理を素早く実行しましょうというのが基本的なハドゥープの考え方になります。で、それをですね、ものすごく端的に表したのがこちらの図ですね。一番最初のサンプルで出てくるワードカウントなんですけれども、一番右側に何だか、種類がどんなものがあるのかよくわからないデータの集まりがあります。で、これをマップという、処理を行って各ノードに振り分けます。で、その、振り分けられた中で、じゃあ自分の中にところに、渡されたものをそれぞれ数えましょうということで、まず、数を数えるという処理をします。で、最後にリデュースで、その各ノードが数えたそのオブジェクトを一旦もう一度元に戻して、じゃあ全体として何が何個あるのかというのを出しましょうというふうに、まあマップで各ノードにばらまいて処理をします。で、リデュースでそれをもう一度集めて、最終的な結果を出しましょうというのがこのハドゥープの、ざっくりした処理の流れ。で、Hadoop はですね、結構、今でも広く使われてますので、関係するようなプロジェクトが非常にたくさんあります。こちら、Apache Hadoop のホームページのリンクに貼られているものをとりあえず今ここに挙げたんですけれども、一番右上に Hadoop があって、それ以外にもカッサンドラですとか、ハイブですとか、エンジベースですとか、まあ、そういう、関連のプロジェクトが、たくさんあって、いろんなところで使われているよというようになっています。で、じゃあこんなふうにですね、いろんなプロジェクトのある Hadoop なんですけれども、とりあえずやってみようと思った方はまず自分のローカルで動かしてみようと思うはずです。で、Unix というか Linux のマシンを使っている方はこれは比較的簡単で、Hadoop のですね、ブランチから、物を落としてきて、Java のパスとかを通せばとりあえず動くというものなんですけれども、 Windows のマシンだとかサーバーを使っている方って、そもそも Hadoop がですね Windows を考慮して作られていませんので、そのままでは絶対に動かない。なので、一番よくあるのは Sigmin をインストールします。で、 OpenSSH をインストールします。で、その Sigmin から Hadoop を叩いて、ようやく動かせますというようにですね、ちょっと面倒くさい処理が必要になってきます。で、これスタンドアローンの環境だったらこれだけで済むんですけれども、例えば分散モード、疑似分散モードでやろうだとか、完全分散モードでこういろたくさんのマシンを集めて、じゃあ Windows サーバーで処理しようだとかするとですね、またいろいろちょこちょこいじらなければいけない設定がたくさんあって、かなり面倒くさい、ちょっと軽量を出してみようかなという気にならないぐらいの面倒くさい処理がいろいろとあります。で、Linux についてもですね、多分スタンドアローンで動かすんだったらすぐ動かせるんですけれども、じゃあたくさんマシンを集めて実際やろうと思うかと言われると、なかなかですね、そのマシンがあるかも人によって違いますし、ちょっと、できる人ができない人が多分出てくると思います。で、そうなってくると、やっぱりクラウドサービスでですね、必要な時に必要なだけのノードを立ち上げて、そこで処理するということがですね、やっぱり皆さんやられると思います。で、既存のサービスとしてももちろんそれに対応したものがありまして、例えば Amazon のウェブサービスですとか、日立です。日立、富士通とかも出してますし、IIGとかもそういったサービス出してます。で、今回はそこに、今まだベータ版ですけど、Azure 上で Hadoop を実行して、処理をしましょうという Hadoop on Azure が新しく出てきた。で、そのお話を今日これからしていきましょうということになっています。では、やっと本題なんですけれども、Hadoop on Azure についてちょっとお話しさせていただきます。 で、また聞いちゃってあれなんですけど、ハドゥープもアジュール、今回のセッションを来る前にですね、まあ、使ってた人とか知ってた人もちょっといると思うんですけれども、実際に使っていた方っていらっしゃいますか？いらっしゃったらちょっと挙手していただいてもいいですか？あ、2人ぐらいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、存在はしてたんだけど、まあ、まだ使ったことがないっていう方、やばいと思います。あ、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。では、まあ、半分ぐらいの方は知ってるか、使ったことがあるという感じで、まあ、残りの方はですね、存在、今まで知りませんでしたということかと思います。で、Hadoop も Azure なんですけれども、ちょっとあの上の方に書いてある URL、こちらにアクセスしていただくと、こんな感じの画面が出てきてですね、まあ、Hadoop も Azure というサイズが今ありますよというのを見ることができます。で、今、招待制のサービスになってまして、この写真の右側あたりにサインインボタンがあるんですけれども、そのちょっと右上に、これだと見えないですね、インビテーションの申し込みのリンクがあります。で、そこから、このサービスを申し込み、お使いたいです、招待状をくださいという、申し込みをすると、何日か後にですね、メールに、じゃあこのトークンで使ってくださいというのが飛んできますので、使ってみたい方はですね、ちょっとこの URL をアクセスして、使ってみてください。で、じゃあ、Hadoop on Azure のですね、中身、どんな製品が入っているのか、Hadoop だけなんですかということなんですけども、そんなことはなくてですね、まあ、こんな感じで、いろいろ入っています。さっきアパッチの関係プロジェクトこれだけありますよお見せしたのと、まあ、ほとんど変わらないですね。 Hadoop のロゴの下に前はあのカッサンドラのロゴがあったかと思うんですけども、まあ、それがないで、それ以外は逆に言うとありますよ、 Big とか Hive とかもありますので、例えばHadoop on Azure 上で HiveQL を書いて SQL ライトな感じでデータの問い合わせをするということもできるようになっています。そちらはですね、今日ちょっとデモでお見せすると思います。で、あとまあ、Azure ならではというか、まあ、やっぱり MS のサービスですので、接続できる Microsoft の製品ですとか、サービスがいろいろあります。SQL サーバーですとか、ちょっとすいません、ロゴ古いですけど、SQL データベース、あとは左上、ブログストレージ、あと、Excel に直接ですね、アドオンで Hive のデータベースをつないで、Power Pivot みたいな感じで、クエリの結果をオンに持ってくるというようなこともできます。こちらも、後でですね、ちょっとデモでお見せしたいと思います。で、まあ、今挙げた特徴と、あと残りの特徴ですね、ちょっとざっくり書いたんですけれども、クラスターはですね、まあ、全部で4パターンぐらい、4ノードから一番大きい構成で32ノードまで、選択して使用することができるようになっております。まずはですね、マップリデュースの実行方法なんですけれども、普通のその Hadoop と同じように、まあ、JAR をアップロードしてそれを実行しますということももちろんできますし、JavaScript のインタラクティブコンソールというものが中にですね、実装されてまして、そちらから例えばですね、JavaScript を書いて、JavaScript でマップリユースを書いてそれを実行するというようなこともできるようになっています。まあ、2通りの、マップリユースの実行方法があると。で、もう一つの特徴としては、さっき挙げたような MS 製品以外にも、Amazon の S3 ですね。ですとか、あとは、Microsoft の提供しているデータマーケットといって、いろんなですね、統計データみたいな大きいデータをちょっと販売してますみたいなサービスがあるんですけれども、それと、接続して、そこから、例えばデータを引っ張ってくるとか、マップリユースの結果を、S3 に本当に出すだとか、そういったことができるようになっています。 今日ちょっとお見せできないので先に画像で見せてしまうんですけれども、これがですね、ログインして最初に出てくるあなたの新しいクラスターを作ってくださいという画面になっています。でこの赤で囲ったあたりで、まあ、クラスターのサイズ、小さいのから、まあ、一番大きいのが32ノードですけれども、まあ、このサイズを選んで、あとはですね、まあ、自分のアプリケーションの名前とかを入力すると、クラスターがゴロゴロゴロと動いて、まあ、5分ぐらいで使えるものがポンと出てくるようになっています。で、今日お話しするのはですね、まあ、Hadoopの特徴の中で、まあ、2つピックアップしてお伝えしようと思っているんですけども、1つ目がMapReduce、2つの方法で実行できますよというお話をしましたので、ちょっとそれのデモを見ていただくというのと、あとですね、他のサービスと接続して、利用することもできますよということを、言いましたので、そこですね、ちょっとデモで見ていただこうかなと。では、ちょっと早速デモの方を行います。最初はマップリデュースの実行ということで、こちらはですね、クラスター作った後に、Hadoop on Azure のスタートが出ます。まずですね、JAR をアップロードして普通にですね、Hadoop を実行しましょうタイプの実行方法から見ていただきたいと思うんですけれども、まあ、こんな感じでですね、新しいジョブを作る画面があって、ここで JAR をアップロードしていろいろとパラメータを設定して実行するというような流れになっています。こんな感じでですね、自分のローカルから JAR をアップロードして実行しますよという感じです。で今回はちょっとすでに用意してあるジョブがありますので、そちらを実行したいと思います。まあ、非常に簡単なワードカウントのサンプルですね。で、ここでですね、このジャーを使いますよという指定がしてあって、パラメータをもし設定する場合にはこちらからこのパラメータを指定してくださいというふうに指定して、最後こちらのエグゼキュートジョブというので、まあ、最終的に実行します。あとはですね、今回、まあ、これのサンプルでちょっと変わったことをしようかなと思ったので、こちらのですね、パラメータ1の、URL をちょっと見ていただきたいんですけれども、よく見ると、見えますかね。ここですね。ASV:// ってなってますね。これ何なのかっていうと、ブロブストレージ上の、場所を指してます。今、このダヴィンチテキストっていうのが、ブログストレージ上に置いてありまして、それをですね、マップリデュースするときにそれをソースにして、まあ、実行しましょうと、いうようなジョブになっています。ストレージエクスプローラーとかで見ると、まあ、このブログストレージがあって、ここにダビンチテキストがあるということですので、まあ、じゃあこれでちょっと。まあ、ジョブの実行が始まるとですね、まあ、こんな感じで出てくるか、出てきましたね。普通の Hadoop 実行した時と同じようなマップリログが、ボロボロと出てきて、まあ、完了するとステータス、こちらのステータスが、まあ、完了しましたという感じになります。で、せっかくなのでもう一つ、じゃ今度は JavaScript からジョブを実行してみましょうというのをやってみたいと思います。今このジョブ実行中なのでインプログレスになっています。 スクリプトからですね、アプリユース実行するときはこちらのインタラクティブコンソールというのを使って、実行していきます。インタラクティブコンソールは本当にですね、ただのJavaScript の実行環境みたいなことになってますね。まあ 2+3 とかやると普通に5とか出てきます。こちらでちょっと今回カンペを使いますけれども、こんな感じですね。まあ PIG って書いてありますよね。要はJavaScript のコマンドから PIG を実行してアプリデュースして、まあ、結果を出しましょうというのが、こんな感じのスクリプトで書くことができます。で、実際実行してみましょう。実行するとですね、まあ、こんな感じで同じようにアプリユースのジョブが出てきて、ログが出てきて、まあ、進行してますよと。で、中でアプリユースが走っているというような感じになります。で、ちょっとこれがですね、こちらがですね、時間がかかるので、一旦スライドの方に戻りたいと思うんですけれども。まあ、ジョブの実行方法としては、今お見せした通り、2種類の方法がありますよ。1つはそのジョブを登録して実行すると。もう1つはインタラクティブコンソールから JavaScript を借りて実行するという2つの方法があります。で、まあ、パラメータとかはですね、ある程度決まっている固定的なものはジョブとして登録しておいて、ボタン1つで実行するようにしておけばいいと思いますし、まあ、それ以外のなんかいろいろとですね、パラメータを変えたりとか条件を変えたりというものについては、インタラクティブコンソールから実行すると比較的、まあ、使い分けができるんじゃないのかなというように思います。あとはですね、ちょっと豆知識なんですけど、インタラクティブコンソールの方からですね実行すると、JavaScript のですねプロミスオブジェクトというのを最終的に返していく。で、jQuery とかやってる方はですね、ピンとくるかもしれないんですけど、プロミスオブジェクトって、この処理が、実行したら、次これをやりますよというお約束をするためのオブジェクトなんですね。なんで、このジョブが終わったら、次はこのジョブをキックする。で、そいつが終わったら、このジョブをキックする。そいつが失敗したら、こういう処理をキックする。みたいなのを、つなげて JavaScript で書くというようなこともインタラクティブコンソールから、行うことができます。ちなみにですね、なんかこう、じゃあ Azure で対応しようとしたときに、なんかすごいですね、いろいろ面倒くさいことしなきゃいけないんですかというのがちょっと心配になるんですけれども、基本的にやることはないです。まあブログ上にあるデータを使いたかったら、今まで例えば HDFS で指定したところを ASV で指定してあげればよいというだけですので、まあ、特にそれ以外変わることはあまりない。ただ、ちょっとですね、多少やっぱり制限があって、まあ、ここにディストリビューティッドキャッシュを使うとき、なんちゃらかんちゃらと書いてありますけれども、これ以外にもファイルの転送系でちょっとまだですね、制限があります。例えば、自分のローカルからこの Hadoop on Azure の HDFS 上に、ファイルを上げたいですという処理をしたときに、そのファイルがですね、すごい大きいとタイムアウトしてなんか上がらないですとか、ブログストレージに例えば10ギガとか100ギガぐらいのファイルをボンと置いといて、それをですねアプリユースで使おうとすると、やっぱりですね、転送の時にタイムアウトしてしまって、ちょっと落ちてしまうというのが実際やってて、何回かありましたので、多分その辺はまだちょっと制限があるのかなという感じがします。ただですね、今正式なアナウンスとして、なんかこれ こういう条件ではできませんみたいなのは出てませんので、今後そういうところが改善されるですとか、まあ、このクラスターのサイズだったらここまでできますとか、そういうアナウンスがある可能性はあります。で、ちょっとまだプリンス終わっていないので、先ほどですね、実行した JavaScript のプリデュースについて先にちょっとお話ししてしまいます。でさっきですね、PIG にこういうスクリプト書いた JS ファイルを食わせて、プリデュース実行したんですけれども、まあ、Map っていう名前の関数と Reduce っていう名前の関数を、中に書いて、それをですね、食わせてあげると、このマップとリデュースがそれぞれ適切なタイミングで呼ばれて、処理が行われるというようになります。で、中身はもう本当に普通の JavaScript ですね。こういう字とかを使って、ぐるぐる回してワードカウントをするというようなのが書けます。で、これ何がいいのかと言いますと、 Java で書いてるとですね、やっぱりお約束的に書かないといけない、毎回同じようなことを書くなというものは結構あるんですけれども、そういうのをですね、書かなくても、簡単にジョブを書けるというようなメリットが1個あります。なので、感覚としては、Hadoop ストリーミングとか、その辺にちょっと近いのかもしれないですね。ただで、あとですね、先ほど見せたやつだと、マップとリユースっていう関数しかなかったんですけれども、なんかあそこにメインっていう関数をですね、書き加えると、どうもそこを先に食ってからマップに行こうとしているような動きが見られますので、その将来的になんかこうこのメインっていうのも使って、複雑な前処理みたいなのもできるようになるんじゃないのかなという、ちょっと予想みたいなのはあります。で、逆に悪いところはですね、今ドキュメントが全然ないですね。サンプルとしてHadoop も Azure に上がっているものの中で、何個かこのジョブはですね、JavaScript で書こうとするとこんな風に書けますみたいな、そういうサンプルはあるんですけれども、じゃあ書くとき、こういうルールがあって、こういう風に書きますよみたいなですね、ドキュメントはちょっと見つからないので、いきなりこれを書こうとすると、結構、引っかかって、何が何だかよくわからないのかなということところはちょっとあります。というところで、先ほど実行してたマップリデュース終わりましたので、画面を切り替えてみたいと思います。ここはですね、今ログで残ってますけど、こちらはさっき実行したジョブのログになります。ここを見るといろいろバーッと出ていて、プリディクトサクセス、ジョブが完全に完了して成功しましたよという結果が、見ることができます。これどこにできているのかというとですね、クラスターのファイル上にできていまして、2つです、さっき上がジョブの方、ジョブを実行する方から作ったもので、下が JavaScript で実行した方なんですけれども、こんな感じで、プリデュースが行われますよということに。中を見ると、Hadoop 使ったことがある方だとちょっと見覚えがあるかもしれないんですけども、最終的な出力であるパートの -r の -0000 というのが出てきて、これでちゃんと結果が出ているんだなということが分かります。 単語ごとに数え上げをしていて、それの結果がですね、まあ、こんな感じで出ていると。この単語はさっきのテキストの中に起こりましたよと。ウドゥは368個ありましたよとか、まあ、こういう結果がちゃんと出ていますねということは確認できます。はい、以上はですね、Hadoop Azure 上で Mac リデュースの順号を実行するというデモでした。で、もう一つがですね、他のサービスと連携するときの使い方なんですけれども、まあ、大きく分けて2種類あります。ウェブ上のストレージにファイルを出したり入れたりするという、まあ、Amazon の S3 ですとかブログストレージ上にファイルを出し入れするというものの他に、下の方ですね、例えば Excel だとか SQL サーバーだとか SQL データベースに、Hadoop の処理の結果を出し入れするというような2つのですね、連携の大きな道があります。で、一つ目、ブログですとか、S3 の方にですね、ファイルを入出力するというのは、先ほどちょっとジョブの実行画面でもお見せした通り、ファイルの出力先を ASV ですとか S3 というふうに指定するだけですね。単純にそれだけで、まあ、ブログ上にあるファイルを取ってくるだとか、そこに出力するだとかという処理を行うことができます。で、ちょっと先に言うのを忘れてしまったんですけども、この Hadoop Azure ですね、今の段階だと、最初にクラスターを作った時から48時間で1回リセットされてしまって、自分の組んでたですね、ジョブだとかあとは HDFS 上に置いてたファイルっていうのが全部1回リセットされてしまいます。で、またクラスターを作ってくださいっていう画面に戻ってしまいますので、まあ、今の使い方としてはやっぱりですね、ブログなどのストレージ上にデータソースを置いておいて使うというやり方がおすすめです。で、それをやるときにですね、一つだけ注意点があるんですけれども、HDFS 上に直接ファイルを置く場合と、この例えばブログ上にファイルを置く場合で若干ですね、ファイルの取り扱いが違ってます。何が違うのかっていうと、 HDFS 上に置いてあるファイルって Hadoop でマップリデュースを実行するときに、まあ、適切なサイズにですね、勝手に分割してそれぞれのマップ処理に割り振るということをしてくれるんです。なので、例えばですね、 HDFS 上に 1GB のファイルが置いてあって、それに対してジョブを実行しようとすると、まあ、その1ギガのファイルを適当な大きさに分割してそれぞれのマップタスクに割り振ってくれるので、勝手に分散が行われるんですけれども、ブログだとか S3 だとかにですね、置いているファイルっていうのはそういうことをしてくれません。なので、例えばですね、1ギガのファイルを置いておくと、まあ、そのままその1ギガのファイルを一つのマップタスクに渡すという感じになりますので、全然分散が行われなくて、なんていうんですかね、まあ、全然パフォーマンスが出ない、意味がないねというような感じになってしまいます。なのでですね、そういう場合、じゃあどう割り振っているのかというと、単純にファイルの数で割り振っているんですね。なので、まあ、1ギガのファイルを、まあ、可能であるんだったら何個かのファイルに分割しておいて、ブログ上に上げておいてあげると、まあ、それをですね、そのファイル一つにつき一つのマップタスクを割り振るように、Hadoop Azure の方で処理をしてくれます。でですね、今回は先ほどお見せした通りですね、Excel ですとか、サーバーですとか、連携するサービスはあるんですけれども、ちょっと時間の関係で、Excel に配布のテーブルからデータを取ってくるというデモをちょっとお見せしたいと思います。 まず最初に確かめておきたいと思います。で、先ほどのインタラクティブコンソールでハイブモードというのがありますので、ちょっとここから見てみます。こちらはもう単純にですね、ハイブ QL を叩くとそれを入れるようなコンソールになってますので、ショーケーブルスとかでもですね、この辺でクルクルしてますけど、まあ、中で処理が走ってどんなテーブルがあるのかというのを見せてくれます。今でいうと、まあ、ハイブサンプルテーブルというのが、このクラスター上にありますよというのが分かりましたので、じゃあこれに対して、まあ、ハイブ QL を投げてその結果を、Excel にポンと落としてくるというデモをちょっとお見せしたいと思います。Azure 上の今ハイブと繋ぎました。で、本当に繋ぎなんですかっていうのはこれだけだと分かりませんので、ちょっと見てみると、このコンソール上にですね、まあ、ハイブのテーブルオブジェクトを選んでくださいというのがありますので、ちょっと見てみると、まあ、さっき見たハイブサンプルテーブルというのがありますので、確かに繋がってますね。で、ちょっとこちらを選ぶと、まあ、こんな感じで、今度はじゃあその、ハイブ QL で持ってくるカラムを選んでください。検索する条件を選んでください。グルーピングの条件を選んでください。これを指定するって。コンソールが出てきますので、まあ、適当に選んでいきます。最終的などんなじゃあクエリを投げるのというのは一番下のハイブ QL これ出てきますので、まあ、こういうクエリを投げるよというのを最終的に自分でこれチェックしてエグゼキュートクエリというのをやると、ハドコン Azure 上にハイブ QL が投げられて、まあ、プリニュースが走ってその結果が、ここに落ちてくるというような感じになります。で、ですね、これやってもいいんですけれども、また実行すると裏でまあプリニュースが走るので5分ぐらい時間かかっちゃいますということなんで、ちょっと今回ですね、もうあらかじめやっておいたやつがありますので、 ちらの結果を見てください。ご覧ください。まあ、こんな感じでですね、パワーピボットとか使ったことある方だと結構見慣れた感じだと思うんですけども、ハイブキューエレに投げて出てきた結果っていうのは、Excel 上にそのままこうポンと落ちてくると。このデータでいうとですね、多分 何かのアクセスログで、どこの国のどんなデバイスプラットフォームから何回ぐらい、アクセスがありましたみたいな、ログデータみたいなやつだったんですけれども、まあこんな感じで、イランの iPhone OS が多いよみたいな感じでたくさんデータが出てきて、なんかすごい下の方にちょっと Windows フォンがあるねみたいな、そういうのが分かります。まあこれはどうでもいいんですけれども、まあ、こんな感じでですね、ハイブキューエラを投げた結果を簡単に Excel に落としてくることができますので、今パワーピボットとか使ってですね、分析とかしている方は同じような感覚で HiveQL にクエリを投げて Excel 上でなんかこうじゃあグラフを出しますとか、分析に使いますとかいうようなことをしていただけます。いうデモでした。はい、ちょっとすいません、時間なくなってきたんですけれども、他にもですね、今回は一番上の Excel 上にハイブのテーブルをと接続してドカンと落としてくるというのをやってお見せしたんですけれども、他にもですね、SQL サーバーのコネクターですとか、コネクターも準備されてますし、あとはですね、実際にクラスターにリモートデスクトップで接続してスクープっていうそのデータをインポートエクスポートする処理を走らせて SQL データベースにその結果を流し込むというようなこともできますので、こちら、多分ですね、ハドポン Azure の方にログインしていただけるようになると、サンプルっていうセクションがあって、そこでですね、こうやればできますという解説がいろいろ載っていますので、そちらをちょっとですね、見ていただいて、どういうデータ量、どういう用途で、どういうお金の具合にで使いたいのというのに応じて、使っていただければいいんじゃないのかなと思います。ちょっとですね、おまけのデモで時間が余ったらやろうと思っていたんですけども、ちょっと今回こちらは飛ばします。で、最後にですね、今後、じゃあこの Windows Azure ベータのサービスで提供されているけど、どうなっていくんですかねという話なんですけども、すいません、今ですね、あんまりよくわかりませんというのが、答えになってしまいます。一応ですね、こういうロードマップとして、2011年の4級あたりから、こういう予定でやっていくんじゃないかみたいなですね、ロードマップは出てたんですけれども、で、一番左側ですね、2012年の6月29日のところで、Hadoop on Server、要は今、Azure 上で動いている Hadoop の、Windows 向けのディストリビューションが6月29日あたり、そろそろ出るよみたいなロードマップがですね、以前からなんかウェブ上によく出てたんですけれども、昨日もですねちょっと張り付いていろいろなところを見ていたんですが、ちょっとまだ情報が出てきてなくて、少なくともそろそろ出るでしょうみたいな感じの、ステータスになっています。で、最後はちょっと軽い話だったんですが、まとめです。Windows ユーザーでもWindows Azure を使うと、分散環境で、プロデュースを手軽に実行することができますよ。で、今ですね、多少の制限はあるんですけれども、そのデータをブログ上に継続化するなどの配慮をすればですね、自分の作ったアプリケーションテストぐらいには、活用できるレベルのものになってますので、なっています。で、今後、おそらくはですね、Hadoop を Windows サーバーというか、Windows サーバー向けの Hadoop ディストリビューション出てくると予想されますので、それにですね、慣れる今